プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲストは、久しぶりに、藤瀬光陽さんです。ようこそ。
あ、皆さんよろしくお願いします。藤瀬と言います。
光陽さんはこのポッドキャスト3回目で、
そうですね、はい、3回目
前回8月1日、
そうですね、は
い、まあちょっとまあ、私と一緒に今バーチャルランチクラブというサービスを開発してくれているそういう、まあ、同僚なわけなんですけど、
はい、
なんかこのバーチャルランチクラブはこのポッドキャストで開発状況を、
そうですね、
現在進行形でお届けするみたいなことを言ってたんですが、うん、ちょっと3ヶ月経っちゃいましたね。
そうですね。
なんで経っちゃったんですか？
ちょっといろいろ節目でやろうみたいなところはあって、でユーザー数がちょうどこの3ヶ月経って2000っていうところになったので、うん、ちょっとこのタイミングでできたらなという
。そうですね、ちょっとね、いろいろ忙しいこともあって、まあ、あんまりできてなかったんですが、今回ちょっと久しぶりにできて、はい、まあ、ユーザー数前回はですね、8月1日にサービスリリース後ユーザー数1000人にするまでに実施したことみたいな感じで話しましたけど、うん、結構この回がですね、このプロトタイプ FM でよく聞かれてる回なんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱりあれですね、赤裸々に語ってるのが皆さんちょっと興味を持っていただけたのかなみたいな。
確かに確かに、うん、前回はあれですよね、その1個前は確かピボットした話のことでしたよね。
そうそうそう、ちょっとね、赤裸々ポッドキャストはやっぱり皆さんちょっとね、聞きたいんじゃないですか。
貴重ですよね、は
い、で本当にこれ嘘をついてないですからね。
そうですね、
割と本当にその時思ったことを、うんうん、言ってるんですけど、でもやっぱりこれやってよかったなとやっぱ思ってて、
うんうんうん、
前回この8月1日のこのサービスリリース後のユーザー数1000人にするまで実施したこと、
うんうん、
小池さん、ここで喋ったことって今覚えてますか？
いや、全く覚えてないですね。
そうそう、僕もこれが3ヶ月前の話って聞かれてちょっとね、うんうん、ぎょっとしたんですけど、もうね、もはや覚えてないんです。何の話をしたか
全く覚えてないです。
だからやっぱりその時々で、うんうん、なんかこうやって話してなんか会話を収録しておくっていうのはむちゃくちゃ重要だなと。
そうですね、開発においてちょっと振り返りもなったりしますし、
そうそう、ただ単に我々の振り返りとしてすごく有効だという。そうですね、なかなかね、やっぱりこうまとめて振り返ることってないので、
うん、
なんか今回はなんか公開の振り返りを収録してるみたいな、
本当そんな感じですね、
感じでちょっとね、お届けできればと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと今回大きなテーマとしては、まあ、キリがいいってところで、まあ、バーチャルランチクラブというあのサービスをやってまして、そのサービスが、まあ、一応累計でユーザー登録が2000人いって、あのマッチングするサービスなんですけど、その累計のマッチング数が3000ということで、
うん、
まあ、一つの節目かなということで今回収録してますけど、
結構行きましたね、3000マッチングはなかなか、うん、
そうですね、なかなか結構ね頑張りましたよね。あのその最初の2週間でピボットした話だと、初週で150マッチングしましたなんて言ってましたけど、
そうですね、
最近だとやっぱ週で400、500ぐらいマッチングはするので、ね、だいぶまあ、うん、活発、その時もアクティブだなと思いましたけど、うん、最近はよりアクティブになってきた、そんなサービスかなと思ってます。
そうですね、今月は結構かなり数字を積み上げた月になったかなと思、うん、ね、はい、なんかそれまでの変遷みたいなものがあるので、
だから前回8月1日なので、まあ、8月9月10月3ヶ月
そうです、ね、
一応ね、いろいろやってきまして、まあ、そこには 山あり谷ありというか、谷
から始まってちょっと山になって
きたっていう、ようやく山になってきたって感じなんですけど、
そうですね、
じゃあちょっとそれから振り返っていきますか。
はい、
じゃあ8月、まあ、やったこととか、まあ、その1000人達成して、まあ、これから何か次、ね、伸ばしていこうみたいなことなんですけど、うん、なんか8月やったことって何か覚えてますか？
あ、そうです、大きな方針としては何でしょうね、そのマッチングだけじゃなくてメディアとしてのプラットフォームを目指そうみたいなところは結構方針としてあって、なんかマッチングだけじゃなくていろんな人が使いに来るとか見に来るサービスみたいなものを試行したみたいなのが8月の大きなテーマだったかなと思っています。
はい、ほぼ忘れかけてますけど、ね、
そうですね、
多分こうだったんじゃないかみたいな。
そうだったろうなという。
そうですよね。で、8月はあのバーチャルランチクラブはそういう誰かと気軽にこうオンラインであの、まあ、バーチャルランチしましょうというサービスなので、うん、そこの募集する機能が、はい、まあ、あって、
うんうんうん、
そこの募集でこうちょっと部屋的にルームの概念を入れて、
う
ん、
そうですね、
まあ、イメージしてたのはあのスペシャルチャットとか、まあ、リモみたいな、
ね、
ああいうサービス
を
ちょっと参考に、
はい、
なんかああいうバーチャル空間を表現できたらいいねみたいな話はしてましたよね。
本当の意味でのバーチャルランチっていう、
そうそうそう名前もそうなのでみたいな、うん、っていうのでちょっとそういう方向性でやっていて、そこにこうプラスこうなんか 投げ銭じゃないですけど、
そうです、ね、
相手にこう評価のする仕組みを入れれたらいいよいなみたいな、そんな話をしてましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なかなかないですよね、そういう、
そうそうそう、
バーチャル空間の中でやるっていうのも、うん、でかつなんかアイドルとかがやってたりとかしますけど、
う
ん、
そうそうそう、
ビジネスマッチングみたいなちょっと領域とかではあんまりなかったりするなと思うので、うん、新しいことをしようという月だったなと思います、
うん、そうですね、でそういう方向性でやっていて、でちょっと有料化機能としてマネタイズの一つで、
ま
あ、ランチできる券っていうのも
やりましたね、
やってて、まあ、前回のポッドキャストでも軽く触れてたんですけど、
そうですね、7月ぐらいからやった、
そうそうそう、それはね早々にちょっとやめたんですよ、
ね、そうですね、早かったですね2週間ちょっとぐらいだったかな、
そうそうそう、ちょっとさっき言ったみたいな方向性と、その私とランチできるそういう、ね、なんか券を売りますっていうのがなんかちょっとそぐわないというか、うん、
そうですね、
うん、サービスの中でちょっと浮いちゃった機能に見えたんですよね、
なんかやっぱりバーチャルランチクラブに登録する人って人と話すみたいなところを目的にしている人が多かったなって印象ですけど、ランチできる件って比較的そのスキルを売るとか相談を受けますみたいな感じだったので、少しニーズ感からずれたんじゃないかみたいなところはちょっと振り返っていると思いま す、
ね、だからここはですね、私がまあ以前やっていたタイムチケットとほぼ同じみたいな機能を作ってしまって、まあちょっとあれですね、過去の成功体験を引きずってしまった機能
あのご自身 のベストアルバム作ってるみたいみたいなおっしゃってましたもんね
ベストアルバムなのか知らないですけどね、あのちょっとね、だからそういうのはやっぱ良くないですね、過去の体験から切り張りするみたいな手法は、うん、
やっぱりユーザーさんのニーズにしっかり合わせた、そうそうそう、
現時点でちゃんと使っていただいている方がちゃんと欲している機能でいかないといけないなという感じがしましたけど、ちょっと失敗だったかなというふうに思ってますね、
でもいい仮説検証だったというか、
そうですね、
分かりましたね、ユーザーさんのニーズがやっぱり うん、そこにあるんだっていうのは、
まあね、そこで実際に売れてたそういうこともあったんで、
うん、
まあ、伸ばそうと思えば伸ばせたんでしょうけど、うん、ちょっとやっぱりなんか今までのサービスと似てるなというか、スキルシェア系にちょっと寄っちゃうかなという感じはありましたね、他なんかありますか。
そうですね、8月は他にもその細かい改善みたいなものはすごく重ねられたかなと思ってて、例えばユーザー検索の複数条件で のマッチングだったりとか、あとはレスポンス改善するための施策と なんかそういうのはできたので、うんうん、あとなんかこれが今大きい機能を開発に集中できたので、
うんうん、
8月のこの改善は良かったなとすごく思いますね。
そうですね、8月はちょっと一旦Facebook 広告ちょっと止めたんですよね、新規獲得用の、うん、ちょっと内部改善に注力しようということ
で、
ちょっと自力を上げていきましょうみたいな話をしてて、う
ん、その分ちょっと8月の数字自体はかなり谷の、
そうそうそう、だから8月が一番谷でしたね
そうですよね、
いろんな意味で新規登録落ちて、
うん、
中のマッチングが落ちてみたいな
ですね、
ここはちょっと歯を食いしばりながら、
そうですね、今耐えようということで、そうそう、細かい改善と
だからこれ振り返ると8月のプロリクエストの数はちょっとね、やっぱ異常な数だ
そうですね、
すごいね、食いしばった形跡がすごい見えるんですよね
細かいのも含めてたくさんありましたね、確かにいろいろ潰しに行ったっていう感じですよね。
そうそう、でレスポンス改善でいうと、やっぱり最初からやっぱり一覧で表示するときに、その時点でこう、まあ、例えばユーザーのフォロー数とかユーザーのレビュー数をこうその時点で計算して表示するような、そういうDB検索が多いようなそういう設計になっちゃってたんで、ちょっとその辺を修正したりとか、いろいろそこら辺はちょっとね、最初の段階からやっとけばよかったなみたいなことも多々ありましたけど、まあ一応そういう細かい
この時点でリリース2ヶ月ちょっとぐらいですかね。
あ、そうです、2ヶ月目ぐらいで、
そうですよね、この時点で改善できたらよかったなと、
ちょっとね、そこはあれですよね、レスポンスを意識してちょっと機能開発が落ちるか、最初からねちゃんとした設計でいけるかっていうのはどっちを取るかっていう話でありますけど、まあ両立してやっていかなきゃいけないのかななんていうふうには思ってますね。
あと一個、今もちょっと使われてるおにぎりを投げるっていうのがこの月に実装したやつですね、
うん、ああそうか、この月なんまあそうですね、さっき言ったそういうなんかお互いにこうランチした人と評価しようっていうことで
おにぎりがコロコロ転がっていくやつの
そうそうそうだからおにぎりあのキャラクターというかが登場したのはこの時ですか。
そうですね、そうですね、
そうなんですよね。で実際にそのキャラクターを、まあ、ツイッターで名前つけてくださいみたいな投票で、
投票しましたね。
ひらがなで鬼丸っていう名前に、
鬼丸になりました、
決定しまして、
なんか他4文字で、なんか、
ランチ丸とかかな、
ちょっともう、あんまり覚えてないですけど、
バーチャルランチ君とか、まあ、いろんな候補があって、でも鬼丸が皆さんの評価が得て、 で、あの鬼丸は非常にね好評なんですよ
特にちょっと女性から可愛いっていう声がいただけるのでありがたいですよね。
だから実際に今バーチャルランチクラブでマッチングした人をビデオ通話して、うん、お互いにこう10個ずつ相手にプレゼントできるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね。
でそれが相手にこう見えるんですよね。これちょっと言葉で表現しにくいな、うん、
コロコロコロコロ転がっていて、
転がるのがリアルタイムで相手にも見えて、うわーってこうなんかカオスな環境になるのが非常にこれが好評なんです。
画面に20個おにぎりが転がってる状態みたいな。そうそ
うそう、これが可愛いって皆さんおっしゃいます
ですね、うん、確かに可愛らしい。なんか口の感じとかすごい僕好きなんですけど、
う
ん、
そうそうそう、だからあれはなんか綺麗に作りすぎなくてよかったのかなっていう。
あ、そうですね、うん、ちょっと遊び心を持たせたっていうのが大きいかもしれないですね。
だからあそこら辺がなんかもしかしたら8月で目指した方向性で、まあ、今も生きてるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
だからあそこら辺はなんか良かったんでしょうね。なんか空気感というか気軽なマッチングのなんかコンセプトにはああいう機能が合うんだなっていう、
うんうんうんうん、うん、
なんか時間を売るとかっていうのはちょっと合わないけど、うん、ああいう方向性はなんかフィットするんだなっていうのがちょっと、
ね、なんか一緒に話していて楽しめる何か仕掛けみたいなのがハマる、
うん、そこら辺は合うんでしょうね、
うん、でそれを実際9月とかは、うん、あのおにぎり の, あの実際ポイントとして使ったりとかみたいなところをやりましたよね、うん、9月はでも結構あの大型機能というか
そうです、ね、
っていうのを作った月だったかなと思ってますよね。方向性としてはメディアプラットフォームみたいなところはブレずに、うん、やってたっていう感じですよね。
そうですね。でその辺をちょっと伸ばしたいなってことで、あのライブ配信
やりましたね。ライブ配信を、
あの私これからバーチャルランチ開始するんで誰でも入ってきてくださいみたいな、うん、今までは1対1で事前にマッチした人とのみ話してたんですけど、うんうんうん、いきなり開始してそこに誰でも入れるみたいな、
うん、
なんかちょっと配信系サービスみたいな、
ね、
機能も入れてみた
り、 YouTube のちょっとちょっとちあの何でしょう、クローズドな感じの YouTube ライブ配信、うん、
結構面白かったですよ。これ
面白かったですよね、うん、なんか一対一であらなんかみんなに見られてない中で話すのと全く違う体験だったみたいなものはすごく、うん、だって一回やるとなんかもう一回やりたいっていう風になりましたよね。
そうそうそう、でそれを実際に録画して後でこう見れるようにしたりとかっていう機能も入れたりしましたが、うん、まあ、これも結局ちょっと1ヶ月でやめてしまった。
そうですね、そうですね、
結果的には、
うん、
ちょっとこれも使う人がちょっと限られてたっていうのと、うん、やっぱりちょっとサービスの一番の本質のところのなんか気軽にいろんな人と会ってみようっていうところとちょっとずれてたというか。
そうですね、
ちょっとやっぱ発信してみようのさ機能だと思うんですよね、
うん、
ライブ配信。
確かに確かにそうですね。
なんか自分の考えてることとか、
はい、
まあ、スタンド FM とかボイシーはまさにそうですけど、
うんうんうんうん、
まあ、YouTube もまさにそうで、
うん、
そういうコンテンツを発信したいと思ってる人はそういう機能はねやっぱり使っていただきましたけど、うん、バーチャルランチクラブのメインのユーザーさんはちょっとあんまり欲してなかったのかなっていう。
そうですね、比較的クローズドなコミュニケーションを求めてたんじゃないかなっていうのがありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、でも面白い機能ではありました、うん、ただ今はちょっとやめたので、まあ、今となってはまあ失敗の機能かもしれませんね。あとは何かありますか。
そうですね、うん、まあ、ちょっとちっちゃいことかもしれないですけど今まで1対1しかできなかったランチを複数人でできるようにしたっていうのも1個あるかなと思いますね、
うんうん、あ1対1、そうですね、これ結構ねこれがやりたいっていう声も多かったですね。
そうですよね、うん、僕はどちらかというと1対1よりも複数人とかの方がいいなとかあったのでちょっと作ってみたって感じだったんですけど、
まあ、最大で4人までできて、まあ、これは今もずっと継続してやれてる、
まあ、使われたりとかしつつ、まあ、1対1がでもまあ今は多いかなっていう感じがしますよね。
そうですね、そう3人4人、まあ、私も、ね、体験しましたけどあのやっぱねあの会話のオンラインでちょっとラグがあるんで、うん、複数人会話がちょっとやっぱり、まあ、Zoom でも何でもそうですけど
確かに確かに
ちょっとやりにくいんですよね。
確かに確かにそれはありますね、うん、そもそもちょっとツールとしてはありますよね、
うん、まあ、でもあの複数人の会話が好きな方も、ね、
うん、
いらっしゃいますから、まあ、これはいいチャレンジだったというふうに思いますね。でそれでまあ9月やってで9月ちょっと数字はまあちょっと改善し始めてで9月にちょっとまた広告もちょっと復活させて新規も増えてまあマッチングも増えてきたんですけどただちょっと9月ねちょっとこうどんどんこうマッチングというかまあマッチングの数字はちょっとね徐々に落ちてはきていたんですよね。
確かに確かに
8月よりは伸びたんですけど
9月
で見るとちょっと徐々に落ちてきていてこれはちょっとこういうなんかそういう最初言ったみたいなそういうバーチャル空間のそういうサービスっていう体験よりももうちょっと大元からこれコンセプト変更しなきゃいけないんじゃないかなみたいなそういう話をしてでもともとはそう まあ、前回もタグライン変更って超重要だよって話はしたんです。
そうですね、そうですね。
尖らせることが重要って言ったんですけど、うん、そこのメッセージをさらにこの10月に入ってちょっと変えて、もともとは知ってるようで実は知らないあの人とオンラインで15分だけ話してみようっていう、
うんうん、
そういうタグラインだったんですけど、10月になって、まあ、いつか一緒に何かできるかもしれない人とオンラインで15分だけ話してみようというふうにちょっとこう変えたんですね、
う
ん、
そうですよね、うん、これまでは話すってとこが目的みたいに見えてたものを、うん、話した後どうするかみたいなところの目的を示したみたいな感じですよね、
うんうん、でこれがやっぱりむちゃくちゃ大きくて、
うん、
明確にこのサービスを使う目的をまあ、ちょっと絞ったんですよね、
うんうんうんうん、
ただ単な会話が目的じゃなくてその先に何か一緒にできそうな人と話そうっていう目的に変えて、
うん
まあ、使う理由が明確になったという
そうですよね、うん、なんか比較的8月9月ってメディアプラットフォームバーチャル空間みたいなもので比較、うんうん、なんかどちらかというとこんなサービス作ってみたいみたいなところから、うんうん、できたとこだったりするかなと思うんですけど、うん、その何かでき一緒に何かできるかもみたいなコンセプトはどちらかというと今まで使ってみた中でこんなニーズが強いんじゃないかっていうところからなんかニーズ発信が結構強いコンセプトだったかなっていう、
うんうね、だからやっぱりね私とかまあ光代さんが実際に、うんまあ、たくさんユーザーさんと話したじゃないですか、
うん
話しましたね、私ももう150人ぐらいの人と話してますよ。
僕まだ100は言ってないですね
でもまあ相当な人と話して
そうです、ね、
で実際にその中でまあ、一緒にポッドキャストやりましょうとか、
うん、
なんかそういう話があって、
うん、
あこれ次につながる出会いがすごく多いなっていうやっぱその実感が我々にありましたね。
ありましたね。僕も比較的エンジニアの勉強してすごく長いわけじゃないんですけど、うん、そういうちょっと独学仲間みたいなの見つけて一緒に頑張っていきましょうみたいなんで、うん、一緒にいつかやれたらいいですねとかもあったので、なんかそういうニーズはすごく強いんだろうなって僕の肌感としても感じてたので、
う
ん、
そうそうで我々とだけじゃなくて実際にユーザーさん同士でそういう協業とか、
うん、
ちょっと業務提携するみたいな
そうです
ありましたよね、そういう事例があったりとか、
うん
まあ、我々の知らないとこでもなんかそういう事例はたくさん多分あって、
はい、
多分皆さんなんかこういうことでバーチャルランチクラブをこういうなんかいつか一緒に何かできるかもしれないっていう期待でこのサービスを使ってくれてる人がやっぱり多いんじゃないかっていう思いがあって、うんまあ、ここのタグラインに変えたらやっぱり登録率コンバージョンレートは だいぶ変わりましたし
上がりましたよね。あと入った後の動き方みたいなものもすごく活発になったなっていうのは、う
ん
う
ん、そうそうだから10月以降新規登録いただいた方はやっぱり目的が明確なんですごくよりアクティブなんですよね、
うんうん、そうですよね、うん、
人と会うことに対して、う
ん、そういう目的でやっぱりみんなが入ってきてると思うと動きやすいですもんね、うんうんうん
だからやっぱサービス運営者としてはやっぱりそこの目的を明確にもうちょっとやっぱ最初から示す必要があるんだなっていうふうにはやっぱ思いましたね。
なんか若干
ただな8月の時点ではできなかったかな7月とか
あそうですね、
うん、確かにそこまで絞るのが怖かったというか
あ、うん、なるほどなるほどあとはまあ8月9月でいろいろ検証してみてニーズがやっぱここなんだみたいな、
う
ん、
そうそうそうだから実感から探ったインサイトというか、
うん、ありますよね。
あここだろうなっていうのをなんかもうなんかその10月の時点でなんか今のタグライン違うよねっていう感覚があったんですよね、
うん、
なんかこれ合ってないよねっていうのがやっぱり変えるきっかけでしたけど、
ねうん、僕もちょっと感じていて9月31か8月1日かに山本さんと一回 話しましょうって言って、
うん、
1時間2時間ぐらいディスカッションして、
ねね、で結局やっぱここが問題だよねって話になって
なりましたね。
なんかこれが違うんじゃないそもそもっていう、うん、そういろんな機能のことはやったけど
そうですね
そもそも入り口違ったねみたいな、
うんうん、なんかあのミーティングが結構大きな転換点になったみたいなのありますよね、
うん、そうそうやっぱり数字が落ちてたんで、
うん、
やっぱなんか違うんだろうなっていうのがありましたよね、
うんうんうん、
でそうしたらやっぱり数字が伸びてきて、まあ、10月は本当に毎週過去最高いくぐらいの感じのマッチング で、まあ、すごくマッチングは今してるんですけど、まあ、非常にだからやっぱり前回と同じ繰り返しになりますけどそうやっぱコンセプトをちゃんと明確に定義するっていうのがやっぱりなんだかんだで一番重要っていうのは前回と同じことですね。
勇気を持って絞るというか、
うん、そうそう
示すみたいな
ちゃんとこういうことに使えるサービスですよってまだ前回も同じこと言っててまた3ヶ月後にまた変えてんじゃねえかみたいなこと言われますけどいやだからねなんかやっぱなんだろうなその時々でね、アクティブに使っているユーザーさんのその層というか、
うん、
ちょっと変わってきますしね。
そうですね、そうですね、うん、
その時々に合わせてやっぱり柔軟に変えていく必要があるし、
うん、
ここを目指してますよって運営からやっぱりね ちゃんと発信しなきゃいけないっていう、
そうですね、
その覚悟は示さなきゃいけないなと。
あとやっぱ開発者自身も使っていくうちになんかタグラインとかの違和感を感じるようになってくるみたいなところもあるなと思って、うん、
あります。
7月だとそのいつか何ですか、知っているようで知らない人、うん、みたいなのがすごくしっくりきてたんですけど、ね、
その時は来てたんだ。
そうなんですよね、9月の末ぐらいからなんかやっぱ違うんじゃないかみたいなの
を、なんかこういう思いで今使ってませんよっていうのがありましたよね、
うん、っていうのがなんかやっぱ自分で使ってみるっていうところがすごく大事だなって
思いましたし、 そこはそう思いました、うん、だからまあ今のそのいつか一緒に何かできるかもしれないっていうのも、もしかしたらその今後変わる可能性は全然あるかなっていう、う
ん、そうですね、2ヶ月ぐらいでやっぱ違うんじゃないかって思ってくるのかもしれないですね。最近はあれですよね、はい、いろいろちょっとまあ機能も追加して、
うん、
ユーザーのレコメンドをつけたりとか、
うん、
いろいろちょっとスマホのデザイン直したりとか、
うん、
なので今ちょっとまた仕込みつつ、
そうですね、まあ、スマホはやっぱり皆さんやっぱりすごく使うんで、
うん、
まあ、早くねやっぱりネイティブアプリを、まあ、本当はねやりたいですけどね、
今あれですもんね、うん、ちょっとビジネスモデルのとことか、うん、そういうのをちょっと戦略の部分を考えつつ、
そうですね、ちょっとやっぱりマネタイズの方向性はちょっとね今後やっぱりやっていかなきゃいけないですし、
うん、
まあ、アクティブにはなってきたんですけどね、まだそこのビジネスのところが見えてないので、
うんうんうん、
まあ、そこはちょっとちゃんとやりたいっていうのはありますね、うん、
そこまで見えて、うん、あのアプリとかを本格的に作っていくっていうのがいいのかな、ね、みたいな感じですかね、
うん、あとそうですね、まあ、今月10月だったかな、あの技術的な話でいうとあれの Facebook の仕様変更が若干あって、
うんうん、
Facebook の、 あのプロフィールの画像、はい、
うん、
あれは昔あの API で普通になんかすらイメージ図だったか な、 なんかパラメーターで呼び出せたんですけど、今はそれができなくなっちゃったんですよね、
うん、
10月の中旬ぐらいから、だからちょっと若干その取り方が変わって、だからこれでガラッとあの普通の Facebook の、 あの何ですか、そっけない画像があるじゃないですか、
はい、
人画像、
あの、はい、グレーですよね、
なんか灰色というか、はい、あれしか返ってこなくなるっていう、
うん、
あれはね結構突然そういう仕様変更になったんで、
う
ん、ちょっと困りましたね、
こういうプラットフォーム系が 急に変えると、
そうそう、でこういうマッチングサービスでユーザー画像ってむちゃくちゃ重要な
大事ですよ、ね、
ところなんで、
うん、
まあ、この辺はちょっと、うん、困りましたけど、まあ、ちょっと対応はしましたけど、うん、まあ、そんなのがあったりしました、
うん、そういう 谷から今はちょっと山みたいな感じのフェーズになりつつ、
ね、
ちょうど2000ユーザー3000マッチングみたいなところ で、
そうです、ね、ようやくちょっと波に乗ってきたかなという感じはあったので、また、ね、まあ、今後ちょっとまた11月以降ですね、まあ、さらに伸ばしていかないとなという、
そうですね、うん、この8、9、10月は僕すごいいい経験だなと思ってて、谷みたいなところから山みたいなところなんですけど、結構仮説検証めちゃめちゃできたみたいなところがあるなと思ってて、なんかリーン開発みたいなのあるじゃないですか、スタートアップみたいなところも、なんかそういうプロセスを実際に踏めてるみたいなのはすごく勉強になるので、すごく面白い体験させてもらってるなっていうのがありますね。
やっぱりあんまり僕がこれまでやってきたサービスでもなかなかこんなに1ヶ月でガラッと改善するっていう経験はなかったので、
うん、
なんかすごく面白いですね、
うんうん、いや面白いですね、なんかよくいろいろやり方を聞いてたんですよ、リーン開発の手法みたいなんですけど、うん、なんか本当にこうやってサービスってどんどん進化していくんだっていうのを肌で感じてったっていうのはすごく面白いですし、なんかこういうフェーズなんかやみつきになるというか、
うん、
そんな感じが
しますね、すごくなんか本当に愛されるサービスにちょっとなりつつあるというか、
そうです、そうですね、
うん、なんかすごくね、このサービスが好きって言ってくださるユーザーさんも増えてきていて、
うんうん、
そこが嬉しいですよね、そういう反応、
そうですね、
うん、
だから逆にその何でしょう、こんなサービスだとも思ってもらえてるので、
うん、
なんかあんまり外れたことはできないみたいな、うん、そういう怖さもありつつ、
そうそうそう、割とそうですね、機能が固まりつつあって、
うん、
この機能はダメだろうなっていうのが、まあ、8月9月で一瞬いろいろやって
そうです、
ね、なんとなく、ね、レールが見えてきたというか、
うん、
そんな感じはするんで、あまり大きくは今後外さないんじゃないかなという気はしますけど、
そうですね、
うん、でもやっぱ勝負しなきゃいけない時もあるんで、うん、
さじ加減難しい
ですが、
いろいろチャレンジをしつつ、
そうそう、だからなんか筋が見えてない時って大勝負はできるんだけど、
うん、
筋が見え始めると今度はちょっとね、その小さい勝負しかできなくなるのがちょっと若干怖いところで、
そうですよね、
うん、まあ、僕は結構そういう傾向があるんだよな。
ああそうなんですか、
うん、だからバーチャルランチクラブより前にやったコーヒーミーティングのタイムチケットは割と初期で ユーザーさんにハマった部分があるんですよね、
はい、ちょっとバズったというかそうそうみたいなものも含め
ググッと伸びたんで、うん、あんまり大きな勝負をすぐできてないんですよ、
うん、なるほどなるほど。
でもバーチャルランチクラブはちょっと立ち上がりが緩やかだったん で、うんでね、いろんなことができてるんですよね、だからその違いが結構今回あるなって思ってますね、
うんうん、そういう立ち上がりが、まあ、そういういろいろ仮説検証できたからこそニーズ感みたいなものも深まり、
う
ん、
そうそうそう
理解を深まりつつも
そういう感じでね、なんか自力がすごくついてきて、うん、いいサービスだなと思っていて、自分自身すごくアクティブにこんなに短期間にマッチングは今までのサービスではしてないですからね、自分自身、
うん、もうすごいですね、
やっぱ15分でオンラインっていうその気軽さがあるんで、
確かに確かに数もこなせますしね、
うん、だからすごく面白くてですね、なんかそんな感じで今後もやっていければいいなと思ってますので、まあ、小岩さんね、久しあの引き続き、
はい、
まあ、頑張っていきましょう。
そうですね、頑張ります、うん、いいサービスにできるように、
またこういうポッドキャストができるように
そうですね
やっぱ調子が良くないとこういうポッドキャストやろうって気にならないので
そうですね、悪い時に配信はなかなか、
そう、悪い時に話すことがそんなにないんで、うん、
失敗しましたっていう話しかない、
そうそうそうできないので、なので今後もなんか多分数ヶ月おきぐらいにできればいいななんて、
ね、う
ん、
そうですね、ぜひやりましょう、
はい、あとちょっと最後にですね、あのこのバーチャルランチクラブ、あの今ちょっとあのメンバー募集というか、うん、そういうことしてまして、今あの UI UX デザイナーの方とあの、うんうん、ウェブエンジニアの方ちょっと今募集してます、うん、でリモートでも最初は副業からでも全然 OK ですので、
うんうんうん、
まあ、今こうやって話してる、実際この開発メンバーはこの今話してるこの2名しかいないの で、
そうですね、
まあ、こういう2名の人柄をまあ、この声から感じていただいてちょっとこの人たちと一緒に、まあ、このバーチャルランチクラブをちょっと一緒に開発してみたいなと思うようなウェブエンジニアとかデザイナーの方がもしいらっしゃいましたら、ちょっとポッドキャストに私があの個人的に作ったあの募集っていうサービスあると思いますけど、その募集のサービスのリンクをちょっと貼っておきますので、これ昨日とか一昨日から開始したんですけど、もうすでにあの応募いただいている方もいてすごくね嬉しいんですけど、もしこのポッドキャストを聞いた方でちょっと興味があるという方は、まあ普通にねちょっと話聞いてみたいという感じでもいいですから、あのご応募いただければ、
はい、ぜひぜひですね、
本当はこれバーチャルランチクラブの中でやりたいんですけど
そうですね、
とりあえず募集経由なのであの Zoom でお話を今はしてますけど、もしねご応募いただければと思います。
すごい面白いフェーズかなっていう感じなので、
そうですね、なんかあれですね、 UI UX デザイナーの方はそうですね、なんかそういうデザインウェブアプリとか、あとネイティブアプリのデザイン経験がある方、
うん、
で HTML とか CSS のコーディングまでできればできる方の方が
そうですね、そうですね、
ですね、できればですけどね、
うんうん、
で副業とかフリーランスの方、まあ、リモートの方でも OK です。で報酬とかに関してはまあ、ね、業務内容に合わせて設定させていただきます。でウェブエンジニアの方でいうと、まあ今バックエンドがその Ruby on Rails なので、
うん、
そういう Rails の経験がある方で、うんうん、まあ、ウェブアプリケーションの、まあ、作ったことがあるとか、
うん、
開発したことがあって、まあ、HTML と CSS と JavaScript の知識があって、まあ、GitHub とか使ってチーム開発がしたことある方、
うん、
っていう方を、まあ、できれば来ていただけると嬉しいですね。
でそうですね、
あの副業とかリモート OK です、
はい、うん、はい、ぜひぜひ、なかなか少ない人数でやってるので、
うん、
ありがたいですね、来ていただけると、
なんかいろいろねやっていきたい機能はたくさんあるので、
そうですね、う
ん、なんかそういう結構大きい機能をいきなりお任せすることにはなると思うので、うん、そのデザイナーの方もエンジニアの方もなんかそういうことにチャレンジしてみたいという方はぜひね、
うん、
あの声かけていただければと思います。
今はメインが B2C、 C2C みたいな形ですが、うんうん、2B の方にもいろいろやっていきたいみたいなところあったりするので、そういうコンセプト決めみたいなところとかも含めて、
そういうところから一緒にね
機能に落とすかとか
いいかななんて思ってますし、うん、そのバーチャルランチクラブの中からもねなんかそういう例が生まれるといいなと思ってるの で、
そ う、 で、ね、
なんかそういうね募集みたいな機能もなんか入れたいなとは思ってますので、
うん、
まあ、普通にバーチャルランチクラブで声かけていただいても全然いいです
よ、 ですよね。ぜひランチ申請をしてもらって、
あのこの募集されてたウェブエンジニアとかデザイナーについて興味ありますみたいな感じでバーチャルランチクラブで言っていただいた方がより、
うん、
あの会いやすいです ね、
ですね、
嬉しいですし、
うです、ね、
うん、はい、じゃあ今回はちょっとそんな感じで
はい、
ね、話してきましたけど、まあ、小吉さんどうですか、久しぶりにポッドキャストやってみて。
いや、ポッドキャストできてよかったなっていうのありますし、ちょっと純粋にポッドキャスト楽しいなっていうのと、
あと
やっぱり振り返ると山あり谷ありですけど、うん、純粋にサービス開発はすごく楽しいなと思ってるので、うん、いいサービスにしていけたらなと思ってます。
どうですか、はい、やっぱり高野さんは今回が初めてそういう開発に、はい、
そうですね、エンジニア
実務で やってましたけど、もう 3,4 ヶ月やって、
そうですね、
まあ、楽しいとね、言われてましたけど、どの辺が楽しいんですか。
なんでしょうね、自分が、まあ、コード部分とかそういうのを書いて、それが実際形になってさ、ユーザーさんに使ってもらえて、いい悪い含めてフィードバックが来るっていうのは、なんか純粋に楽しいなっていう感じですね、うん、楽しさは変わらず、うんうん、ずっと楽しいですね、こういうサービス、
まあ、コーディングもね楽しんで、
ね、そうですね、実際本当一日中できる、うん、
できる
で、ね、いいですね。
そうですね、その辺は面白いですよね、実際に。
そうですね、
すぐ使ってもらえたりとか、まあ、使ってもらえなかったりしてもね、一つ学びができるんで、
そうなん
ですよ、うん、ね、そういう結構ね今成長中のサービスでいろんな実験実験じゃないですけどね、いろんな検証ができるそういう環境ですので、
うん、特に本当データベースの設計の方から、うん、本当にフロントのところまで全部できているので、うん、すごいいい経験させてもらいつつ、そうそう、楽しみつつ
プラスもそのマーケのところもね我々でやっていかなきゃいけないので、そうですね、まあ、そういう、ね、フルスタック的なエンジニアプラスそういう、まあ、実際の事業を作るみたいな、うん、で伸ばしていくみたいなところまで興味ある方の方がより、
ね、そうですね、
ね、ご活躍いただけるようなそういう環境かもしれません、うん、はい、プラスこういうポッドキャストもできますね、メンバーになっていただけると、
もしかしたら次は3人でやってるかもしれないですね
そうですね、そうそう、ただ単に話したいとかいう人でもいいですよ、ポッドキャストがやりたいからメンバーになりますみたいな感じでも
いいですね、そういうのも、
うん、いいですね。ではでは今回はちょっとそんな感じで、
はい、
最近のバーチャルランチクラブの開発について話しました。
楽しかったです、
はい、というわけで、ゲストは、藤瀬浩洋さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。